Minami's Love the Life You Live. Hi everyone, how's it going? Now in Japan, it's getting warmer during the day. I'm looking forward that spring is almost there. And thank you very much for many people who came to the open recording last time. It was a very meaningful time and you guys are amazing every time. Thank you so much. And okay, then you help enjoy this time with me. 皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。最近は日中に暖かさを感じることが増えましたね。もうすぐ春が来ると思うんですけど、とても楽しみにしております。そして前回公開収録に来てくださった皆様、本当にありがとうございました。とても有意義な時間を過ごせたことを嬉しく思います。本当皆さんとても素晴らしいですね。では始めていきます。お楽しみください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。A few weeks ago, I went to Korea for the first time in high school to try Korean makeup. I can't speak Korean, so Japanese girl living in Korea interpreted for me and coordinated my schedule while I was there. The last time I went to Korea was when I was in high school, so I only remember a small part of it, but this time I was able to renew my memories again. The local food was so delicious that I was frustrating to have only one stomach. I also learned a lot about beauty and cosmetics. The Korean makeup at the studio, which was the main part of this trip, was completely different from the makeup process I usually do, and was very informative that made me realize once again how fun makeup is. So today I would like to introduce some trivia about makeup in Japan. First of all, it is said that the first time makeup permeated the culture in Japan was during the Jomon to Kofun periods. At that time, makeup was used to draw patterns on the eyes, mouth, and body using red color paint. The color red was a symbol of power for the people of that time and was used as an amulet to ward off evil spirits and disaster by applying it to the face and body. It is surprised that makeup, a symbol of beauty, began as a spell. These meanings are the most different from today. Among the souvenirs brought back by the Japanese envoys to the Sui Daisuni during this period, where oshiroi means white powder and beni means rouge, and these cosmetics from across the continent attracted many Japanese people. This led to major change in Japanese makeup from red paint to cosmetics and from the magical to symbol of beauty. At the same time, the Tang means President Day China makeup method of painting flowers and stars on forehead and mouth with colorful colors became popular. It is said that this was an equivalent of today's point makeup, in which a point is used in part to make it stand out. It was during this period that makeup began to be used for the purpose of making oneself look more attractive, just as women do today. And so makeup, which had previously been available only to upper-class women, began to spread to the general public and everyone being to enjoy makeup now. Even though makeup tools and methods has changed with time, it is clear that women of all age still want to be beautiful. It was very interesting for me to have the opportunity to research it in this way. So thank you for listening and I'll introduce in Japanese next.
先日は私韓国メイクをしたくて高校生ぶりに韓国へ行ってきました。私は韓国語が話せないので現地に住んでいる日本人の子に通訳兼韓国滞在中のスケジュールコーディネートもしていただきとても楽しめました。最後韓国に行ったのが高校生の時が最後だったのでほんの一部しか記憶に残っていませんでしたが、また新たに思い出を更新できてとても嬉しかったです。現地のご飯も美味しくて胃袋一つなのが悔しかったくらいです。また美容やコスメも充実していていろいろと勉強になりました。そしてメインのスタジオでの韓国メイクも自分がいつもやっているメイクの過程とは全然違い、とても参考になった上に改めてメイクって楽しいなと思いました。そこで本日はメイクに関する豆知識を紹介していきたいと思います。まず日本で初めにメイクが文化として浸透した時代は縄文時代から古墳時代だと言われています。その頃のメイクは目や口、体などに赤色の塗料で模様を描くというものでした。赤色は当時の人々にとってはパワーの象徴であり、顔や体に塗ることで悪霊や災いを防ぐ魔除けとして使われていたそうです。美しさの象徴であるメイクの始まりが術としてのメイクだったと驚きです。こうした意味合いの違いが現代とは最も違う点だと言えますね。この頃遣隋使が持ち帰ったとされるお土産の中におしろいや紅などがあり、大陸を越えてやってきたこれらの化粧品の数々は多くの日本人を魅了しました。遣隋使とは推古天皇の時中国文化を輸入するため日本から隋に派遣された使節のことを言います。それにより日本のメイクは赤色の塗料から化粧品を使ったメイクへ、呪術的なものから美しさの尊重へと
美しさの象徴だ
ちょっとずつさっきから間違えて
ちょっと違うとかまあいいですね。
遣隋使とは推古天皇の時中国文化を輸入するため日本から隋に派遣された使節のことを言います。それにより日本のメイクは赤色の塗料から化粧品を使ったメイクへ、呪術的なものから美しさの象徴へと大きな変化を成し遂げることになりました。さらに同じ頃カラフルな色で額や口元に花や星を描く唐のメイク方法が流行ったそうです。唐とは現代の中国のことです。花伝陽伝といったある一点を部分使いで目立たせる現代のポイントメイクにあたるものだとされています。現代の女性たちのように自分を魅力的に見せることを目的としたメイクが始まったのがこの時代でした。遣唐使を廃止後、他国の文化を真似するのではなく、日本独自のメイク文化が始まったとされています。基本はおしろいと紅で白化粧ですが、これに加えて歯を墨で塗るお歯黒と目の眉を沿って理想の形を墨で描く引き眉メイクが貴族の間で浸透していきました。現代では何をもって美しいとするかは個人やトレンドによって異なりますが、この時代の美しさの基準は長くしなやかな黒髪、ふっくらとした頬、きめ細かい白色の肌でした。特に肌の白さは美人の絶対条件とされ、女性はおしろいをたくさん塗ることで美しさを表現していたそうです。今は昔も変わらず美白は美しいとされていたんですね。そしてこれまで上流階級の女性のみが可能だったメイクが一般市民に広がるようになり、誰もがメイクを楽しむ時代へと変わっていったのです。時代によってメイク道具や方法が変わっていても、いつの時代の女性も美しくありたいという気持ちは変わらないことがわかります。今回こうして調べる機会があったので、私にとってはとても興味深い内容でした。以上です。
Thank you for listening. I'm so glad that there are still people who is come to listening to my radio like this. My social media is X, Instagram, TikTok, YouTube, and Redbook. Thanks to everyone who always checking all of these too. Then see you at the next one.
最後まで聞いてくださった皆様ありがとうございます。今でも私のラジオを聞きに来てくださる方がいることをとても感謝しております。SNS は Twitter、Instagram、TikTok、YouTube です。いつもチェックしてくださる皆さんも本当にありがとうございます。では、題名にある Love the life you live の意味は自分の人生を愛してねという意味です。皆様が自分の人生を楽しめますように。それではミヤの Love the life you live 今日はここまでです。また次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。